ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい、私には心から尊敬する女性の友達がいます。彼女は知的で大人っぽく、純粋で質素でおしとやかで美人な人です。こんな人と友達になれて幸せだと思います。しかしその反面、嫉妬心もあります。何よりも私が彼女に引き目を感じてしまうのは、宗教に所属していて、たくさんの友人がおり、周りに流されず、高潔な人間でいることに努めているところです。その一方で私は、学生時代はぐれていて、いつも自由気ままに生きたいと願い、信頼のないようなことばかりしていました。そんな自分が嫌で、様々な心理学を学び、自分なりに理解したことを実践してみたりして、こうかな、ああかな、ああ違った、大間違いだった、という感じで、もしかしたら遠回りしてるのかもしれないし、恥も失敗もたくさんあります。友人はこういう場合にはこうしなさいという教えに沿って生きており、だから私より慎重でとても賢く見えます。彼女を紹介したら、私なんか見えないみたいに飛びついた男の人もいたりして、自分の価値はないような、一体どこにあるのだろうと思い、自分に嫌悪感を覚え、私より世界中の人が彼女を選ぶのではないかとすら感じてしまいます。どんなに周りから役立たずで、尊敬されず、かっこよくなくても、私は私でいいやって思える強さを持った人になりたいです。はい、という内容です。
はい。ありがとうございます。
はい。
なるほど。うん、なんかお便りを拝見していて、お名前が、まゆみさん、まゆみさんですね。ありがとうございます。まゆみさんですね。なんか私と似てるなの似てるなっていうのは、その、自由気まま、うん、自由奔放とか、なんかこう、まあ私学生でグレてたわけじゃないけど、まあめちゃくちゃだったので、なんかちょっとね、その高潔な人間じゃないので、なるほどと思ったんですけども、結構ね、これ深い内容だなと思ったんですね。で、まず、その、お便りをね、これ拝見して思ったのが、素敵で大人っぽい人も素敵ですよね。で、素朴で素敵や、親しみやすい人も素敵じゃないですか。で、その、ご友人のように、純粋で、質素で、おひとやか、な人も素敵ですよね。だけども、自由気ままで、自由奔放っていうのも素敵だなって私は思うんですよ。
うん、
自分が自由奔放だからじゃなくて、なんか全部今挙げてたの、すごい全部素敵だなって思うんですよね。うん、で、問題は、知的で、大人っぽく、純粋で、質素で、おひとやかな人の方が優れている、良いことだっていうふうに思い込んでいる、ことなんですよ。
うん、
で、この、まゆみさんの、あなたの、まゆみさんですよね、の、良い資質をネガティブに、悪い方に捉えてしまってることなんじゃないかなって思ったんですよ。
うんうん、
で、私が最初に言ったように、自由奔放も、自由気ままも素敵だし、質素でおひとやか、大人っぽくて知的っていうのも素敵、両方素敵じゃないですか。だからどっちの方が優れているってないんですよ。どっちも素敵なんですよ。
うん、
だから、あと思ったのが、もしね、その何かの教えに従って生きているだけだとするならば、言い換えるとそれって自分で考えてないってことなんですね、
うん。
考えなくていい生き方ですよね。だから、例えばこれが正しいですよ。こういう生き方が正しいですよ。こういう時はこういうふうにしましょうっていう言葉に従うのはある意味簡単だし楽だよね。考えなくていいから。
うん、
だから本当の知性って、自分で考えて試行錯誤して経験した、例えばいろんな失敗を含め、その重ねた上で自然に溢れ出てくるものだと思うんですよ。だから、その、何かの教えに従って生きるのが知的っていうのでは、まあ、いいですよ。知的の捉え方は何でもいいんですけど、そのなんか本当の知性とか知恵っていうのは、その自ら試行錯誤、自分で考えて、いっぱい失敗したりとかして、恥もかいて、なんか、そういう経験を重ねた上で自然と溢れ出てくるものだと思うんですね。で、そうやって、こう、魂が、だんだん自分を信頼する、ことができてくる。だから他人の言葉とか他人の教えじゃなくて、外側に答えがあるんじゃなくて、自分の考えとか、自分の腹の声を指標に生きていけるようになるのが、うん、なんか私は真の知性が溢れてる人だと思うんですよ。何かのこう教科書通りに生きてる人が知性溢れるんではなくて、その生き様から出てくるものみたいな。だから、で、まあ、これは私の思ったことなんですけど、あとその、正しく、まあ、清く正しく、高潔に生きようと、
うん、
努めなければいけないと思うんであれば、それはね、腹の声じゃなくて、思考の声なんですよ、
うん。
それって思考の生き方になるんですね。だから、面白いことに、まあ、神様とかね、神とか、例えばじゃあ目覚めた意識で生きてる人とか、まあ想像の源でも何でも、空でも何でもいいですけど、まあ腹の声でもいいですけども、でね、何も見張ってないんですよ。だから、例えば神で基本的に、その人がどうであれ、100% その人を受け入れてくれてるんですよ。結局そうですよね。振り返ってもそうだと思うんですよ。本当の自分って、自分がどんなことしても、意識の深い自分、新鮮な自分って全部、まあさっきもね、なってた話だけど、私もはちゃめちゃやってきたけど、うん、全部許してくれてるわけですよね。
うん、
だけど、それを見張ってるのは思考なんですよね。
うん、
だから、もし本当にその目覚めた意識で、本当に自分を生きたいんであれば、教えは必要ないんですよ。
うん、
これ断言します、
うん。
もちろん私も教えに、頼るというか、自分がどうしていいか分かんなくていろいろ学んだ、まあ、その過程もありなんですけど、最終的に外側は必要ないんですよね。
うん、
結局もう自分の内側なんですよ、答えって。うん、で、もちろんその宗教を批判してるわけじゃないんですよ。
うん、
ただ、何が言いたいかというと、自分が何を求めているかを明確にしましょうっていう話なんですよ。
うん、
だからその正しい人、良い人、高潔な人に目指したい、そういう人になりたいんであれば、まあ、宗教は一つのいいツールですよね。だから自分がもう高潔な人になるんだと。その思考の声でも何でも別に思考の声悪いわけじゃないですからね。その自分はもう正しい人として生きるんだっていうふうに目指してるんであれば、それが、まゆみさんが本当に何を求めるというか明確にした方がいいですよっていうのは、それを目指して、本当に目指してるんであれば、まあ、宗教は一つのいいツールだし、ただその、とはいえその自分たちと違う教えの、宗教ありますよね。受け入れてない宗教は話は違いますよ。そのすべての宗教を受け入れてるような教えの宗教はいいですよね。じゃないと、その、そうじゃない限り、その宗教の定義の高潔な人になるだけだから、その、なんていうのか。だから本当に自分が何を求めてるかを一回明確にする。で、そのエゴの働きの一つに条件リストを作るっていうのがあるんですよ。例えば、正しい人である、友達がたくさんいる、ことが素晴らしいとかね、うん、賢い人、聡明な人、美しい人、まあ、成績が優秀である、また清い、まあ、私も昔ね、清く正しく美しくって思考の声を聞いて、大失敗しているので、とてもよくわかるんですけど、清く生きようとかね、常にいつも朗らかで明るい人に、も
う
私は人の役に立つ人であろうとかね、っていうのは全部エゴの働きで、まあ、べきべき、 なんですけど、条件を並べ立てるんですね。で、もちろんこの条件リストはもちろん今適当に出しましたけど、人それぞれ微妙に違いますけど、基本的にこれらの条件を多く満たしていることが優れている、いいんだっていうふうにエゴは思ってるんですよ。これエゴが条件リストを出してるんですよね。でも、さっき言ったように真に目覚めた意識で生きている人っていうのは、エゴの条件を満たしていることじゃなくて、そのエゴの条件を超えてるんですよね。だからその、例えばその価値とかってよく言うけど、私たちもちろん何もなくてもね、この方も、なんて書いてますけど、価値を感じる自分に、なんか、こんな私でいいんだって。そう、それは大事なんですけど、もっと言うと、存在する価値があるから存在してるわけじゃないし、人生も生きる価値があるから存在してるんじゃなくて、私たちの存在は価値があるとかないとかを超えた存在、超えたものなんですよね。価値ってあくまでも、エゴの産物なんですよ。で、まあ、このまゆみさんがね、書かれてるように、自分がいないかのように扱われると。私はここにいるのに、みたいな。なんか自分が小さくなった気持ちになってる感覚があると思うんですよね。こうやって書かれてるから。で、そういう感覚が、もしいつまでも続くようであるならば、そのあなたの潜在意識の思いにも触れているってことなんですよね。だからそこを見ていった方がいいかなって思うんですよ。だから見るっていうのは見つめていく。見つめて光を当ててあげるっていうことなんですけど、そのさっき言ったエゴの条件リストに自分を当てはめて、行って頑張ろう、頑張ろうっていうのをやめて、その役に立っているかどうかを考えるよりも、私は今どう感じているのか、私は今どうしたいんだろうっていう腹の声を中心にした生き方にシフトしてみませんかってことなんですよね。もしそれが辛いんであれば、もちろんこの条件リストに従ってね、もう常に私は友達がいっぱいいる、私でいる、常に美しく、常に正しく、成績は優秀で、常に清らかでっていう方を、エゴの条件を満たした方を本当に求めて生きるのか、腹の声、そういうのを抜きにして、今自分はどう生きたいのか、今自分は何を感じているのかっていう生き方にシフトしましょうっていう、まあ一つのおすすめなんですね。で、そういうこと言うとですね、またエゴが出てきて、でも人の役に立たなくていいのかみたいな、っていう人も結構いるんですけど、結局その腹の声って、なんか愛なんですよね。だから人の役に立たなければっていう、なんかもう気負いなくして、なんか、自然と人の役に立ってたり、共感したり、共鳴したりすることをよく分かってるので、そういうふうに思考で一生懸命こうなんなきゃみたいなのがいらないんですね。だからその、さっき言ったエゴの条件リストで生きる限り、まあ自分の価値が上がったり下がったり、なんか一喜一憂することになりますよね。ただ、思うのはですね、その人生の苦難とか、なんか心の苦しみとかって決して悪いことじゃないし、なんか、これらをそれこそ嫌なことだ、悪いことだって、レッテルを貼らなければ、なんか、いい悪いっていう二元を超えた視点で人生を楽しめると思うんですよね。なので、まあ、何が言いたいかというと、知的で大人っぽいそのご友人の方が、の方が優秀なわけでもないし、そのあなたの自由気ままな奔放なのもすごい素敵だし、そこを比べる必要ないというか、その条件なんですよね。条件をすごい出しちゃってるっていうことなんですよね。で、まあこれがすごい大事なんですけど、もう一つ、もっと人間的視点から言うと、まあ嫉妬って多分誰もが感じたことあると思うんです。悔しいっていう感情ですよね。これって人間が持つ、まあ感情の、まあ一つ大きな部分ですよね。例えばこう誰かの出世、誰かがお金儲けだとか、まあ子供を授かりたい人が授かんなくて誰かに授かったでも、まあ出会いの縁でも名声でも何でもいいですけど、なんかこういう部分でいろんな部分で人って嫉妬が起きることがあると思うんですよね。悔しいとかね。でもその嫉妬のパワーって、まあある意味原動力になると思うんですよ。なんか、なんていうのかな、こう、それをこう、なんだろう、悔しいとかって、じゃあ次は私の番ね、みたいな。で、なんかこう、未来の自分を見るように、悔しいというか、なんかこう、周りにそういう成功した人が、例えば成功でも何でもいいですけど、うまくいった人が見たら、悔しいけど、じゃあ私の番ねって思うのか、なんか、悔しいから許せない。なんか、もうあなたなんか落ちてしまえと思うのかで、全然違ってくるんですよ。明らかに後者はエネルギーが低いですよね。だから、大抵ね、失速する人っていうのは、 自分一人じゃ寂しいから、誰か仲間とつるんで、なんかやいやい誰かの文句を言ったり、なんかまあ噂話をして鬱憤を晴らす、自分の正当性を認め合ったりとかして。でもね、そういうことやってると、まあエネルギー落ちますよね。で、何があれかっていうと、相手をけなしたり、するのって結局ね、自分のエネルギーを下げちゃうんですよね。すごい怖いぐらいに。だから、そうなると、羨ましいと思う人を応援する。た方が願いは叶いやすくなります。だからまあね、嫉妬はあってもいいんですけど、この方の今の例で言うと、ちょっとその条件、なんかこう、清く正しくじゃないけども、そのね、お友達的な女性だと思うんですよ、本当に。思うんですけど、そこと自分のがいないかのように扱われるっていうところがね、ちょっとその条件リストに、頭、思考の、生き方になってる。別に思考の生き方が悪いわけじゃなくて、思考の生き方はまあ、ちょっと辛さを伴うので、それでも正しい人になりたいんであればいいし、自分が、まあ、最後同じことになりますけど、何を求めてるかをやっぱ明確にした方がいいですね。正しい人になりたいのか、高潔な人になりたいのか、清く正しく美しい人になりたいのか、それとも、自分が本当に魂から望む生き方、腹の声を聞いて生きるのがいいのかを今一つね、向き合っていただければいいんじゃないかなと思います。以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問、ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、ゆうこほんだ .com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる、有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。